古いことでしたけど、番屋の奥に安永の谷があります。その奥に神淵という名前の淵があります。そこは昔からたくさんの木が生えていて、知るなうくらいすごい淵でございました。そこにその昔番屋の木こりが生きて木を切っちゃったそうでございます。で突然どういうはずみか斧を取り外しまして、その斧が淵の中へドブンと落ちたそうです。ところがにわかに滝の面が湧き上がって、害な水しぶきが立ったかと思うと、ぽっかり青い毛の生えたようなカニの爪が一つゴッと浮いた。あてのこら不思議なことがあると思ってたら、けどこかしとなくシーンとしたような気もしよったとこが、君さんが下からスーッと現れてきた。それから見るとその君さんは、今しがた私が落とした斧を持ってやる。やれ、聞こえよ。わらわはこの淵の主でやる。その、そこにわしを妬んでか、毎日来て大きなカニがっていう、私をその、詰めて痛めてきながらない。ところが今しがたそなたの落とした斧がその爪の根に当たって、今か爪がコロッと通って、そのカニが痛さに跳ね回った時の最後にその弱が当たったでしょうが、それでそのおるが、それでまたあなたにその頼みがあって我はまた現れた。何とか嘘のような気がするけれども、上がってきた文さんの言わしちゃることと、その持ってきた斧が自分のであるということに、あってのこれは事実はそれはともあり、その自分のまさかに違いないか。また聞いちゃったらば、そういうわけで今しがたのその、ま、斧で片踏みたらまだ片方の爪が残っておる。それが今の痛みをついて滝の中央どころのその穴がそこに入って片、幸いな方は片爪を今抱いておるから、そのために頼むによってそのもう一回あそこの滝の空から落としてくれんかと。それからあってのそれはまあ半信半疑だったけれども、そのまた斧が我が手によってまたその姫さんの言う通りに持ってきて滝の上からずっと滑らけてやったと。またもや一面に泡になってダーッと外因な大暴れに淵がなった。そうしておったらまた一話するなり、また君が水の底から現れてきた。そこはやはり前のようにまた自分の斧を持ってきて、なんと聞こえよ、いかにもお前の手柄によって苦労によってあの大人あのなたによってこの爪が開いて、それで私は非常にこの神の苦労から息を逃れることができて大きに助かったんや。それでその音読によって、そのお前はこれから長生きをする、それから心象が良くなる、 になるということは、わしが保険してる。それから、この安永の谷は、水量が豊かであって、いかなる種類にも、ここに水のない、切れることはない、という、この淵であるにって。我は、この村の、あるとこの長者の娘であったけど、よいよあって、ここの身を沈めて、主になってよ。が、外野の人の網がなくて、日照りが続いたときには、ここへ来て、祈願をさせたい、必ずや、ご霊験を表す。間違いない。と言って、もっと、そろそろと、その趣味が聞いてしまった。そこで、あんまり不思議なことはあるんだけども、見れば、カニの爪が二つも浮いておるわけだから。これは不思議なことがあって、おると思ってたら、その後、その晩かその後か知らんけれども、大層な大豪水になっている。一面にその、お水が出る。そこが、岩屋の川口にその、その水の、なんで、カニの大きな、2メートルも差し渡しないような甲羅のカニが、死体が流れちゃったと。それから後は、その、カニの技をすることもなくなったけど、誰言うとなしに、そこはその、カニ淵ということに初めて名がついた。そうなんです。そのキコルさんも、やがては、金持ちになったという話ですけど、まあ、ちょっと、今でも、私らが困るときにも、このそういう伝説があって、雨乞いにはそけ行きようとする話もあります。まあ今にそういうトントン貸しに。